常任委員会審査報告15ページ予算決算委員長高野哲郎副委員長川崎淳二全議員所属議案第1号令和5年度小松市一般会計予算について防災体制強化費4880万円避難所にある食料品等備蓄品の定期更新や要配慮者向け用品の整備ハザードマップの更新被災者支援システム導入等にかかる費用です。新ハザードマップの周知には SNS 等を活用して危険箇所の確認を促すなど災害意識の向上に努めるよう求める意見がありました。新幹線小松駅開業プロモーション費1億200万円首都圏等での広告宣伝楽天イーグルス環境サンデー空港駅周辺での新幹線開業の機運醸成能美市加賀市と連携した魅力発信プロモーション等にかかる費用です。県や関係市とのさらなる広域連携や連携強化を求めました。地域交通推進費9800万円コミュニティバスや小島地区乗り合いタクシー運行にかかる業務委託料生活路線バス12路線の運行補助にかかる費用です。車両の小型化や次世代型車両の推進などを業者に提案し助成費軽減に取り組んでほしいという意見がありました。また小島地区乗り合いタクシー利用者の意見を聞き利便性の向上につなげてほしいという意見がありました。収納率向上対策費660万円市税のほか介護保険料や後期高齢者医療保険料の収納状況を一元的に管理できる滞納整理システム導入にかかる費用です。一部の委員からは税の徴収強化につながる可能性があるので反対する意見がありました。一方で収納率の向上に努めてほしいと強く求める意見がありました。消防資機材整備費2200万円水難救助用や土砂災害活動用の資機材を整備する費用です。消防隊員の業務に必要な資機材や日常使う装備品等のさらなる充実を求める意見がありました。東部地区防災活動拠点地整備費9100万円中消防署東出張所西側の指定緊急避難場所を機能アップさせる費用です。整備により様々な災害に対応できることとなります。ファミリーサポートセンター運営費400万円子育てを手伝ってほしい人と手伝いができる人の橋渡しを行う費用です。支援の必要な方が潜在的に多くいると考えられることから事業の継続とより一層の普及を望む意見が出されました。地域連携型子ども食堂支援費200万円子ども食堂の開設や経費を補助する費用です。子ども食堂の規模や人数により経費が異なるため 段階的な補助額としてはどうかという意見が出されました。また、子ども食堂でのイベント等について、支援が必要な方につなげることができるような手立てを求める意見がありました。学校給食無償化推進費、4億7110万円。無償化の対象を小中学校全学年に拡大するためのものです。小学生1人当たり年間5万1900円。中学生1人当たり年間6万4300円の負担軽減になります。学校給食無償化を国において実施するよう、執行部からも国等へ働きかけてほしいとの意見がありました。合併処理浄化槽等設置補助金990万円。合併処理浄化槽への転換に対する浄化槽設置補助金や雨水貯留施設等の設置に対する補助金です。雨水貯留設置のメリットを広く PR し、制度の利用促進につなげてほしいとの意見がありました。末広体育館改修費3200万円。60年経過した末広体育館の大規模改修に向けた実施設計にかかる費用です。スポーツ施設のあり方に影響することから、小松ドームの利活用提案調査について、早急に検討するよう求める意見がありました。新産業団地調査費、1億円。次期産業団地整備に向けた事前調査費です。新しい産業団地の造成を進め、雇用の確保にも努めていくよう求める意見がありました。収入保険加入促進事業費440万円。収入保険への加入を促進し、農業者の費用負担軽減や収入安定を図る事業費です。農業者所得の安定化と持続可能な農業のため、制度の周知を求める意見がありました。ゴミ減量化、リサイクル推進費、7600万円。新指定ゴミ袋の販売、ゴミ集積場、生ゴミ処理機等設置補助金などにかかる費用です。紙おむつ減量化のため、広域でのリサイクル推進を求める意見がありました。小説施設整備費、1億2670万円。小説施設の新設、更新にかかる費用です。小説施設の新設については、多くの要望が聞かれることから、計画的な実施を求めました。照明灯 LED 化推進費、道路8345万円、公園3927万円、債務負担行為1億722万円、道路や公園にある照明灯の LED 化と管理を民間委託するための費用です。民間委託に際しては地元事業者の育成と支援を求める意見がありました。議案第10号、令和4年度小松市一般会計補正予算第11号について、生活応援プレミアム付き商品券発行費6億7870万円、 プレミアム率 30% の小松市プレミアム付き商品券5万冊の発行費です。多くの希望者がスムーズに購入できるよう、販売場所などを広く周知してほしいとの意見がありました。議案第27号、小松市手数料条例の一部を改正する条例について、6月1日からコンビニエンスストアでマイナンバーカードを使用して証明書を取得する場合の手数料を100円引き下げる等、所要の改正を行うものです。市役所のマルチコピー機でも同様の金額となるが、操作が不慣れな方のため、職員による親切丁寧なサポートを求めました。また、コンビニエンスストアの事業主に対しても、制度の案内、簡単な操作方法等の周知を求める意見がありました。総務企画委員長新田博之、副委員長二木治、委員東光一、吉村則明、梅田俊和、橋本よね子、灰田正則。議案第19号、小松市個人情報保護法施行条例及び議案第20号、小松市情報公開条例について。個人情報の保護に関する法律が改正され、各地方公共団体は、4月1日より改正後の個人情報保護法が適用されることとなり、これに伴い新しく法律の施行条例及び小松市情報公開条例を制定するものです。一部の委員から個人情報が侵害される可能性がある等の理由から、両議案とも反対する意見がありました。議案第25号、小松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、令和6年3月から生活保護制度における被保護者はマイナンバーカードを利用して医療機関等を受診できることとなりますが、現行法では日本国籍がある者のみ適用となっているため、外国人においても同様に対象となるよう追加するものです。一部の委員から、マイナンバー制度について個人情報の侵害を危惧する理由から、カードの利用拡大に反対する意見がありました。議案第42号財産の譲渡について、旧長田谷小学校の利活用を図るため、プロポーザル審査会において決定された市内の事業者1社に無償で校舎等の建物を譲渡するものです。譲渡するのは建物のみで、土地については地元地域の安心のため、市所有のまま貸し付けることとしています。現在、施設を利用している地元団体等と代替先等を調整中とのことですが、十分協議しながら進めてほしいと求める意見がありました。請願第1号、安全保障3文書閣議決定の撤回を求める意見書採択を求める請願について、昨年12月16日に国で閣議決定された国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画について撤回を求める意見書の採択を求めるものであります。昨今のロシアによるウクライナ侵攻等の社会情勢を鑑み、国家の安全保障や 専守防衛の観点等から非常に重要な事項であり、賛成少数で不採択とすべきと決した次第であります。福祉文教委員長杉林健二、副委員長武田良平、委員木下博之、高野哲郎、出戸清勝、宮西健吉、表康二。議案第21号、小松市学校給食条例について。令和6年度より学校給食の公会計化を導入するため、学校給食の実施や給食費の徴収など、必要事項を定めた条例を制定するものです。これまで学校給食会が担ってきた食材選定や食材調達などの業務について、今後どのような体制になるのかと心配する意見がありましたが、業務は市に移管し、引き続きこれまでと同様な形で実施していくとのことです。また、学級給食以外の学校で行っている会計業務についても、今後、学校現場の負担を少しでも軽減できるよう、公会計化を求める意見が出されました。議案第24号、小松市看護師等就学資金貸与条例について、小松市民病院における看護師等の確保等を図るため、看護師等の養成学校に在学する学生に対し、就学資金を貸与する条例を制定するものです。月額5万円を上限に、養成施設の学費相当額を貸与し、卒業後1年以内に看護師等の資格を取得し、直ちに小松市民病院職員として、貸与期間に相当する期間を看護師等の業務に従事した場合は、返還を全額免除するとのことです。社会的な就労意識の変化や、就業形態の多様化などもあり、看護師等の確保は困難な状況ではありますが、引き続き、看護師等の確保のための取り組みを期待するものであります。子ども家庭部設置に伴う各課業務内容について、新年度より子ども家庭部を新設し、母子保健を含む子ども政策を一元的に推進していくものです。子ども家庭部は子育て支援課、子育て環境課、健やかセンターの3課で編成されるとのことですが、子育て支援課と子育て環境課の名称について、市民には相当分野が分かりにくいのではないかという意見が出されましたが、課の配置は近接した場所とする予定であり、連携して丁寧に対応していくとのことです。また、新設の部であり、しっかりとした人員体制となるよう望む意見がありました。経済建設委員長南東洋一、副委員長岡山昭弘、委員吉田寛治、吉本慎太郎、片山俊二郎、川崎淳二。議案第23号、小松市立加賀国風物語館条例について、高田山古墳群史跡資料館を加賀国風の歴史を学び発信する施設としてリニューアルすることに伴い、条例を制定するものです。委員からは何度も足を運んでもらえる工夫やシェアサイクルなど、二次交通の充実により回遊性を高めていくことを求める意見がありました。 都市計画道路幸八幡線の供用開始について。都市計画道路幸八幡線の未供用区画950メートルの工事が完成し、令和5年3月25日に供用が開始されます。委員から開通に伴う通学路の安全対策を求める意見がありました。事故を未然に防ぐため、県と対策に努めてほしいとの意見がありました。都市計画道路、安宅新土地区画整理事業区域内の供用開始について。安宅新地区土地区画整理事業地内を縦断する都市計画道路、空港軽海線、木曽街道線の4車線化工事が完成し、令和5年3月25日に供用を開始します。供用開始により、交通混雑の解消や産業団地立地後の交通量に対応していくとのことです。委員から、県立航空プラザは集客力のある施設なので、出入りが以前より不便にならないよう、供用後の状況を確認し、工夫していってほしいとの意見がありました。新ゴミ袋制度開始とゼロカーボン施策の拡充について。令和5年4月から新しいゴミ制度が開始されます。市指定ゴミ袋の無償配布を廃止、デザインを一新した新指定ゴミ袋を販売します。また、今までの無償配布にかかる費用を財源とし、令和5年度からゴミ減量化の取り組みを拡充します。さらに、双方向重放電設備 V2H の設置に一律10万円の補助制度を創設し、脱炭素化と防災対策への取り組みを充実していくとのことです。議案第43号、財産の処分について。松蓮寺産業団地に進出決定した CKD 株式会社北陸工場の建設のため、同産業団地分譲用地69,422平方メートル余りを売却するため、同社と124,489万円で契約するものです。執行部の迅速な契約締結に対して評価する意見や、地域経済の活性化に期待する意見がありました。